昨日の晩からミサ曲は普段と違うのが選ばれていまして、栄光の参加のになった時に、俺は音楽2位なのに歌えってかと思いながらですね、バカの一丁声で一つしか歌えないもんですから、違う栄光の参加を歌えって言われてもですね、歌えんばいと思いながらですね、緊張しながら歌ってましたが、まあそれに比べると皆さんは感心ですね。第一日曜日の時もそうでしたが、東照詩編を歌ってくださってました。感心だなと思いました。もうせっかくですから、チャンスがあったらもう私の説教も言ってくれれば非常にありがたいなと思ったりしました。聖霊降臨の主日を迎えました。天に昇られたイエスは、父なる神と御子イエスとの愛である聖霊を弟子たちに注いでくださいました。聖霊の注ぎによって、天に昇られたイエスの私たちに対する愛を知ることができます。聖霊の恵みにどのように感謝を表すことができるか、御言葉に少し浸りたいと思います。復活節から年間の季節に移行するこの時期、一連の主の祭日が続きます。主の昇天、聖霊降臨、三位一体、キリストの聖体、イエスの御心です。これら一連の祭日の名前と順番、もうこの通りに確実に来ますので、名前と順番はぜひ覚えておきたいものです。ついでですが、私が大人の信徒に求めることは、大人の信徒の仲間入りをしようとする献身組にも求めるものだと理解していただきたいと思っています。大人に要求することを私は献身組にも要求します。そういうわけで、ついこの前の稽古の時に、天霊歴で大切と思う十の祝祭日を覚えてもらいました。で、その直後の昨日の晩のミサですが、この一連の祝日を覚えてくださいって言ったらですね、ちょっと目が合いまして、中学生と、俺たちは覚えとる場合みたいな顔してたんですね。調子に乗るなと思いながらですね、まあでも実際覚えてますから、自慢げな顔をしててもいいなと思いました。先週散髪に行きました。床屋さんの看板が私の目になかなか止まらなくて、ずいぶん探したんですけど、ようやくお店を探し当て、火曜日に散髪してきました。ちょうどその頃のタイミングというのはですね、そろそろ行こうかな、だいぶ伸びたし、いい加減行こうかな、散髪に来るのを待ってますよと言ってたお店はどこだったかな、ここまでかなを4回行ったかなみたいな感じですが、まあこれぐらい宣伝をしとけばいいかなと思います。福音朗読の学びに戻りたいと思います。聖霊降臨の場面は第一朗読、使徒言行録に詳しく描かれていました。五旬祭の日が来て、一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。二つのことを取り上げたいと思います。一つは、一同が一つになって集まっていると、という場面です。何気ない場面と思われるかもしれませんが、彼らはすでに心を一つにして助け主である聖霊を待っていたということです。 イエスの復活の直後、恐れにとらわれて家の中に閉じこもっていた弟子たち、彼らが復活したイエスが天に昇られた後は心一つにまとまっていたのです。そこへ炎のような舌の形で聖霊が現れ、一人一人の上にとどまりました。私たちが聖霊の恵みを願うためにも、実は心を一つにして祈り求める必要があると教えてくれているのだと思います。もう一つ取り上げたいのは、一度は聖霊に満たされて話し出したということです。聖霊がちょっと注がれたということではありません。聖霊に満たされたので言葉となって、その人から溢れ出ていったのです。ここに聖霊降臨が果たした二つの面が示されていると思います。一つは、御父と御子の愛である聖霊は溢れ出て弟子たちに注がれていったということです。例えば夫婦間の愛は夫婦の間にだけとどまるものですが、御父と御子の愛は、そのように御父と御子の間にだけとどまるということも可能だったでしょうけれども、神はそのような閉じられた愛を望まず、愛である聖霊が弟子たちに、そして私たちにも注がれるように窓を開いてくださったのです。聖霊降臨のもう一つの面は、弟子たちに注がれた後に彼らを満たし、溢れて人々に届いたということです。聖霊が弟子たちを満たして、そこでとどまって終わることも可能だったかもしれませんが、聖霊は弟子たちを満たすだけでは終わらず、溢れて人々に語りかけたのです。この同じ聖霊降臨の体験は私たちにも与えられるに違いありません。父と子の愛である聖霊は、復活したイエスに希望を置くすべての人に開かれているのです。聖霊はあふれてイエスを信じるすべての人に注がれるのです。もう一つも同じように実現するでしょう。私たちに聖霊が注がれたなら、私たちを満たして終わりではなく、私たちから溢れて人々に向かっていくはずです。霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出したとありますが、これは別に日本人が外国語をスラスラ話すということだけ考えなくてもよいと思っています。例えばイエスを信じる人は永遠の命を受けるのですよ、この言葉だけでもイエスを知らない人々には何を言っているのかわからない言葉のはずです。これまでの生活で聞いたこともない言葉は十分に他の国の言葉ではないでしょうか。あとは私たちの応答だけが残っています。今週の福音朗読でイエスは、あなた方は私を愛しているならば私の掟を守る、私は父にお願いしよう、父は別の弁護者を使わして永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださるとおっしゃいます。新しい言葉、つまりイエスを知らない人々が一度も聞いたことのない洗礼とか聖体とか罪の許し、こういったものがあるのですよと語りかけましょう。私たちから溢れ出た言葉は周りの人々を変えるきっかけとなります。それはもはや私たちの言葉ではなく、 聖霊の恵みがあふれて私たちの口をついて出てきた言葉となるのです。互いに愛し合うこと、聖霊の導きに信頼して全ての人に福音を知らせること、これらはイエスの掟でもありますが、私たちに注がれた愛が言葉や態度になって溢れ出たそのものと言ってもよいでしょう。御父と御子はその愛を閉じた関係にとどめることを望まず、弟子たち、私たちに溢れさせてくださいました。私たちも聖霊を受けて、閉じた関係にとどめるのではなく、周りに溢れさせましょう。聖霊降臨はこうしてイエスを信じる者から始まって、世界中のすべての人に届いていくのだと思います。